まず僕ジッポーでぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川
ほんま
運の
B サイドドライブ。
いやもう本当にね、今回めちゃめちゃ勉強になった。
いや
こういう映像のと作り方があるんだっていうのが、
VTR を入れたいっていうのは石川さんなんですか。
もう全体的なプロットは俺の手柄なんだよ。V を入れたいとか、
その V を、
はい、入れ方、入れ方っ
ていうか V とかのその制作陣のコーディネートは乃木坂チームやってる。
そうそうそう。
なるほど。
これだけして全体的に言うと、もうそもそものプロット俺の手柄なの。有楽町の街を走っていくとかも最初に書いてたの。だけど映像があまりにもよくできすぎてて、完全にお手柄は映像チームの方になっちゃってるの。
いやいや、まあなんか、まあでもその、うん、なんていうか台本というか、うん、そのプロット以上の仕上がりが来たっていうのはめちゃくちゃ嬉しいというか
ですよね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃいいです。
驚きというか、
うん、いやほんとね、うん、そう、見た人は分かると思うけどっていうところ、まあそっか、いくつかね、本当ね、想像を上回ってくるシーンが、ね、いくつかあったりとかして、
なるほどなるほど、
うわこれうまいなとかいうところがありまして、
いや何か あの機会というかでね、見れるあれがあるといいですけど、
いやあとなんかすごい丁寧に撮影してるんですよ。例えばですけど、新内さんがスタジオを出て、まあ一応最終回終わったみたいなところのシーンなんですけど、放送を終えてスタジオ花束を持ったままスタジオを出ていくで、はい、出ていったスタジオを振り返って、懐か、いろいろあったなみたいな感じの表情をするみたいなところを何カットも撮ってんですよ。
うん、
で、まずは、スタジオ出てくる清水さんを正面から撮ってるカット、花束を出て、はいはいはい、持ってスタジオから出てくるっていうカットで、うん、スタジオ出てくるっていうのはあれよ、スタジオの中から出てくるじゃなくて、スタジオそのものを出ていくところね、本間さんと三浦は分かるように言うと、だから西田のドアのところを出ていくっていうところで、もう3人しか分かんないけど、スポーツ部の前を通っていくじゃないですか、
まあ、サブから出てく
るね。そうで、突き当たりを3スタの前を右に曲がってエレベーターに乗っていくじゃないですか。
わざわざ遠回りしてた
そうそうそうそう。それをまず正面から審査を撮る、同じカットで、うん、でプラスもう3人しか分かんないので言うと、そこをスポーツの前を通っていくっていうことは、CD ルームの方からも見えるじゃないですか、はいはいはい、だから CD ルームからの横側のカットを同じのを撮ってる、
うん、
でプラス今度は西田の方から振り返る審査を撮ってるっていうところで、振り返るワンシーンだけを3カット使うのよ、うん、振り返るっていうのを、正面から振り返ってるのを横から撮ったカットを入れつつ、後ろから撮って振り返ってくるカットを入れるみたいな、めちゃめちゃ細かいのカットの割り方が、
うん、テリーさんの爆破シーンもいろんなカメラで撮って何回もそのいろんなカットの爆破の金明かしのとこやるみたいな、
あれと一緒にしないで、伊藤のやつの手法と一緒にしないで、これは違うの、もっと綺麗にアートなの。
地上でトイレ入ったら、うん、トイレがガパッて開いて、うん、そのまま坂をくぐ、滑っていくみたいな。
あれな、あのスキー場のやつでしょ、スキー場のドッキリでしょ。
ああいうことです
よね。ああいうことじゃないの、やめて。アートなの俺は。俺たちがもう知ってるバラエティ、伊藤テロが作ったバラエティじゃないの。バラエティの基本じゃないの。
バラエティの総決算が新内さんの
違います。
さすがに近くの DNA だ。
あでもその影響も受けてから、あの人もあの監督も。テリーさんってすげえな。そんなことじゃねえんだよ。テリーさんは関係ねえんだよ今回に関しては。
いやいや
いや。私の人生ですよ、あれもみたいなのはないの。
いやでもまあそう、なるほどな。
うん、いやなんかね、
映画みたいな感じなんですね、やっぱりこう。
そうね、うん、めちゃめちゃ勉強になった。俺たち本当バラエティに染まってるテリー伊藤のせいで。伊藤の親父のせい、
テリーさんのおかげでもあるし、テリーさんのせいでもある。
あのね、伊藤の親父の悪影響も受けてるね。綺麗な映画撮れない。綺麗 な絵を撮ろうって発想がないよ。いやこれね、より出てほしいんだよな、めちゃめちゃいいんすよ。
なんかわかんないですけど、乃木坂さんのいろんな、例えば映像集のボックスのディスク3、特典ディスクに入る
とか。あ、はいはい、あ、それでもいいからね、ちょっとね、リスナーのみんな見てほしい。そもそも俺の手柄だったってこと心に入れてね。
いやいやいやいやいやいや、まあそうか、まああれでしょうね、多分いろんな権利とかあれこであって、アーカイブ視聴なしみたいな。
そうそうそうそう、なんですけど、
いや、なるほど、
本間さんとか三浦にもですね、ぜひ見ていただきたいし、もう絵の撮り方とかもめちゃめちゃうまくて、ま
あ、勉強したいですね、そういう意味ではね、本当に
その清水さんが最後日本放送出ていく、あの僕らが知ったあの薄暗い廊下ですよ、あの1階の裏口のところの、あそこに青の蛍光灯を両サイドにバーって地面のところにバーって引いてるんですよ。
そんなかっこよくないじゃないですか。
そうそうそう。で青いその幻想的な中を清水さんが走り抜けていく、でピッて入校証やって、入校証カメラに向かって見せて走り去っていくみたいな。
ちょっと日本放送美化されすぎ。
そう、美化されすぎ。
あ、日本放送っていつもこうなんだ。
そう、こんなことないよ。
風が通り抜ける寒い場所です、
ね、めちゃくちゃ寒いし、実際撮影してるのも秋方だったからめちゃくちゃ寒かった。
いやいやいや
いや。いやー、なんかね、これは参ったっていう感じの作られましたね、本当に。
いやー、でもすごいですね。まあもちろんなんかそのあれでしょうね、清水さんといろん、まあそのテレビとか MV とかで一緒にやってた方が愛情込めてその作ったみたいな感じなんでしょうね。
いや、そのだから、日本放送出て有楽町の街を走り抜けていくっていうシーンの中に、まあ、イメージとしては9年間の自分の清水さんが歴史を振り返りながら走り抜けてるっていうイメージなんでしょうけども、ここにまたそれが1秒とか2秒とかしか使わないいろんなライブとかでの清水さんのカットがバーって入ってるんですよ。
なるほどなるほど。
よく見つけたね、清水さん目立つメンバーじゃないからそんなに映ってないよライブ映像にみたいな。
いやいやいやいや。まあでもそう、まああれでしょうね、なんかそのいつかまあ分かんないけど卒業の時に使おうみたいなので、チームでストックしてたとかがあるのかもしれないですね。
いやでもそういうのももうやってるのかもしれない、もしかして。そうじゃないとあんなのできない、そんな短期間で。だって1月の末30日の日曜日かなんかにとって2月10日ですよ。イベント。あ
当然多分その人たちもそれ以外の仕事もやってるでしょう、
ね、やってるでしょうから、まあある程度もちろんやべえと思ってある程度そこにスケジュール開けてるでしょうけども、これこんなに切れるの短時間でっていう感じの。
いやいやいや、すごいですね、
すごい V なんですよ。
いやいや、まあ、見たいですよそれは。
ね、
なんとかして、
ね、
これ
まあ分かんない、俺はその映像を見た瞬間これで新一まあいいだろうと納得しろよと。まあ、妄想結婚式のくだりでどん詰めでしようともこの映像でチャラになるだろうと。
その緩急が逆にいいよ。
まあけどそうはそうですよね、番組チームがやってください、いくらねラジオ大好きだからっつっても、はい、お客さん全員がリスナーって書きんだよ。
そうだって、なんならさ、清水さん以外の乃木坂46も出てるわけだから、清水さん のが一押しじゃない子も来てるわけかもしれないじゃないですか。
そりゃ怖いよな。
そうそうそうそう。いや俺打ち合わせの時100回ぐらい聞いたもん、本当にラジオがやっていいんですか最後。清水さんの卒業ラジオがやっていいんですかって。
まあ確かにそのラジオは実は聞いてない、その清水さんのファンでもラジオは毎週は聞いてないみたいな人もいるでしょうしね。
いやいるし、なんならさ
コンサート活動が中心でとか、
そうそうそうそう、なんなら別にさラジオ聞いてないけど清水さんのファンだっているわけじゃないですか。めちゃめちゃリスキーじゃない。
まあまあまあまあ、まあ、でもそこはそのチーフの人とか担当人が判断して、
はいはいはい、
あとはお任せしますみたいなのがあったんでしょうね。
いやだからそういう意味で言うと非常にプレッシャーだった。
本当にいいのか、プレッシャーはありますね確かに、
本当にいいのか納得すんのかと。 審査のファンは、
うん、納期に間に合うかどうかもそう、それもありますけど、
はいはいはい、
その結果見たファンの人がどうなるんだろうみたいな、
そうそう、これで納得して清水さんを送り出せるのかどうかの葛藤は初期段階めちゃくちゃあったけど、もう後半はもう納期のことしか考えてないから
いや
だからギリになってきて、それこそリハやったから、乃木坂のリハにお邪魔させてもらってから思ってたのは、はい、いやこれ妄想結婚式って20分ぐらい尺もらってるけど、これ会場に来てる人の半分以上がもしリスナーじゃなかったらドンズベリだなっていう超プレッシャー。
船崎とかも FOH とかにいたってことですか。
船崎も、うん、船崎はでも昨日、うん、楽屋でいた。
あ、楽屋で
上投げさんと、うん、
じゃあ指揮官は別に武官がいるみたいな、
ね、武官がもちろんいて、
なるほどなるほど、組み立てはやったけどぐらい、
そうそうそう、
なるほどなるほど、
いやもうそれはさ、昨日は昨日でさ、本番のさ当日上投げさん気合い入れてタキシード持ってきてくれたんですよ。
ほうほうほうほう、
持ってらっしゃるんだ、
結婚式らしく、
結婚式らしく、それこそなんか ね例えばわかんないけどね、映画の試写会とかそういう時にやっぱね使うんじゃない、そういうの、
うん、
結婚式らしく持ってきてくれたんですけど、いざ本番始まって、本番始まるギリギリ前かな、はい、上野さんがじゃあ俺ちょっとタキシード着替えるわみたいなこと言い始めて、でタキシードを着替えて、で着替えてやったら、
はい、
うわ忘れ物したとか言い出して、どうしたんですかって言ったら、あのハンカチ、
あポッケの
ポッケに入れるハンカチ持ってくんの忘れたとか言い出してで慌てて俺がコンビニに買いに行くみたいな、
なるほどなるほど
バタバタとかもありつつ、
なるほどなるほど、
なんかでもあれですよ、あのまあよく話しますけど、上柳さんは俺が作家になって最初についた番組のパーソナリティだったわけですから、まあまあ、はい、まあ、ある種親子みたいなとこもあるわけですけども、そのリハと本番通じて久々上柳さんとじっくり話しましたけど、うん、
まあまあね、うん、確かにそうっすよね、
うん、
フォームにしてもらってるけど、うん、もしかしたらアウェイなのかもしれないっていう、この、
うん、
なんていうかこうラジオの場として、うん、あの演出任されたけど、
うん、
集まってく人が全員リスナーと限らないっていう、これ特殊な環境ですもん。
はいはいはい。いやあとまあなんか普通になんかね、まあね、うん、ね本番の中でもね、上田さんに出演するシーンはね全部じゃないわけですから、その合間合間で、うん、しかも今何の仕事してんのみたいな話とか。
ああなるほど。
普通のなんか久々に見れるのじっくり話した
って。違いだからゆっくり喋れないですもんね。
そういつもだと。いやなんかね、まあ、楽しかった楽しかったですけどね、まあこれで本当に全ての来てくれた人が納得してることを祈るばかりです本当に
いやでもまあでも、うん、よかったんじゃないですか、わかんないですけど、その
わかんないですけどね、
新内さん自身も喜んで、
うんうん、
無事に終わってという感じで、
なんかね、いや本当にうん、よかったのかどうなのか未だに自問自答してるあれでよかったのかどうなのか清水さんの卒業というところで、イベントとしては多分まあ受けはいただいてたとは思う、
いやいやご苦労様でしたね、
泣いてたと思う、もうそこは正直あんま見てなかったもん
やり場のない才能大歓迎、 B 祭では各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B 祭に帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
石川
おまけ
ブルンド
B 祭ではない
、いきなりスカイプ、はい、いうことでして、はい、どんなコーナーですか、おまさん。
B 祭の収録の時間に、
はいはい、
スカイプがかかってきても出れますよという方を募集してます。
はい、いうことでございまして、さあ、今回ですね、誰が応募してくれたかというと、よろずや純一。ちなみにですけども、昨日、そういう、はい、あのイベントも書かれてたりしたんで、 俺ツイッターで告知するのすっかり忘れてて今日の
あまあ、うん、なるほどなるほど
19時半ぐらいに告知したんですけど、
あそれでも来てましたか。
来てます3通来てますね。名古屋市中村区よろずや純一、それからですね、千葉県印西市アビコロッテ、アビコロッテですね。今日布袋さん M ステ出てたの、うん、
ああなんか出てたかもしれないです、うん、ツイッターでちょっと反応見ました。
なんかリリースなのかなきっと、うん、で布袋さんが M ステに出終わった後の収録ということで石川さんのボーイの話を聞きたいですというのがですね、うん、ビクロってございまして、それからですねガリガリ夢あ、特に話せるネタとかもないんですが、新内さんが乃木坂を卒業されオールナイトニッポンからも卒業されたということで毎週のように出待ちをしていた僕とかの人間をどう思ったのか聞きたいですということで、こいつ昨日の見てっかなイベント、
あ確かに参加してたら感想あるかもしれないですね。
横浜市鶴見区だからこれちょっとオープニングの映像どうだったか聞きてえな。これさどっからコピーで、ライブからコピーするんだっけ。三浦オッケー、じゃあこれガリガリも行ってみっか。ちょっとなんかこれでぷよよ、うん、さあいうことでガリガリも1年以上前にチャットしましたって書いてあるの。じゃあ追加ということで、さあ一応呼び出してますけれども、ダメかなガリガリ夢。
あお疲れ様です。
いいぞ、お疲れ。わかるよなんだか。
どうもです。
はい、何してたの。
聞こえてます。
聞こえてる聞こえてる。そっちは聞こえてる。
ああはい聞こえてます。
本当ガリガリ夢さ、
はい、
昨日の清水さんのイベントって行ったり配信で見たりとかした。
配信で見逃しで見ました。
見逃しで見た。これさ、
はい、
まあその話とか今までずっとしてきたんだけどさ、
はい、
オープニングの映像どう思った。
まあエモかったって言ったらあれですけども、
うん、
なんていうんでしょう、やっぱ感慨深いものはありました。
オープニングの映像良くなかった感想を共有してしまってるっけど
良かったっす。
あれよくできてるよ なめちゃめちゃ、うん、
まあ、僕よく出待ちしてたので、
うんうんうん、
朝の風景とかああいう感じだったんですよ。
はいはいはいはい、
だからそれを思い出した感じがしました。
はいはいはいはいはい、
多分朝なんだろうなっていう感じがしましたね。
いや多分、うん、まあ、 結果的に朝撮ってんだけどあれ
やっぱりそうですよね
狙っててっていうか、どちらかというと朝系だけど、どっちかっていうとライブほら夜やるから夕景を朝系で夕景を表現しようとしたんじゃないかなと思うんだけど
なんか夜明け感がやっぱあって、しんさんの写真集もあれじゃないですか、夜明けもかかってるじゃないですか。
そういうことか。
写真集
お
覚えてない。
いやそうなの、そこなのよ
だからゼロから始まって0時代から始まって番組終わるのが夜明けだから、そういうところもかかってんのかなって思いながら、
あそうなのよ
あれあれ
あそこが狙いだったんだよねそうかそうか、そこが狙いだったんだ。そうか、しんさんの写真集、写真集のタイトルなんつんだっけ。夜が明ける前にか、
まあ、ハート・オブ・サワード夜明け前が、うん、番宣って言ったらですけど、写真集の発売 あのバックグラウンドの音声になってるじゃないですか。
あそうなんです、
なんか夜明けまでは覚えてるんですけど
そう、お前もそうなんです。清水さんが写真集の告知するときは、必ず BGM をハート・オブ・ソード夜明け前に知ったんですね、うん、夜が明ける前にとみたいなタイトルだったんで、
あ夜が明けたら、
夜が明けたらだ、ね、明ける前じゃねえんだ
そうです、明ける直前か明けたらみたいな、はい、
ね、これさガリガリ夢さ、はい、他の清水さんのファンの子でさ、ちょっとあまりに全体的にオールナイト色が強かった気がするんだけどさ、はい、他のファンの人からさ不満は上がってないから大丈夫かな。
僕見逃しで見てたんで、なんて言いましょう、前の方がリアルタイムで見てた人がどういう感じだったのかなっていうのは分かんないんで、なんとも言えないですけど、はい、ツイッターとかも僕フォローしてる人、
うん、
大体清水さんの、オールナイト聞いてる人の層だったりとか、そういう人が多いんで、
う
ん、
お前の交友関係狭えな
客観的に見れないっすラジオベースで生きてるんでそんなの見れないっ
ラジオベースで生きてるんで。そうかそうか。いや、ちょっとオープニングの映像は一応言ってくけど、大まかのプロットは俺が書いたやつなのよ。だけど、だから俺のお手柄だと思ってほしいのね、はいはい、本当のことだと。だけど、あまりにあまりに映像の出来の方が良すぎたの。悔しいから、あれは石川さんがすげえ考えたんだよみたいなこととかは言いふらしてほしい。基本の
あんまり言わないですけど、ネットニュースになるぐらいの
基本のなんつうの、だいぶ映像の力によって俺が思ってたのの150倍ぐらい良くなっちゃったんだけど、ベースは石川さん考えてたみたいだよみたいな。
構成とかですね。
そうね、そうそうそう、ことはなんかちょっとなんかね、言いふらしてほしいなって思う。
そうですね、豆知識みたいな裏情報だけどみたいな感じ。
うん、それもやらしいか、いやいや、やめとくか。
エースじゃどう、自然に広まるのが一番そうです。ああ、
まあまあ、じゃあガリガリ梅、とりあえずお楽しみいただけたか、イベントの方は大丈夫だったか。
そうですね、うん、なんか清水さんの卒業コンサートっていう感じじゃなかったですね、本当にオールナイトの最終回の延長、うん、みたいな感じで、
だから本当にそれで良かったのかっていうところで。ラジオのイベントみたいになって、
代表作じゃないですか。
そうなんですかね、
オールナイト、オールナイト日本
で、はいはい、まあでもあれよね、
それをベースとしてやっぱやってたので、うん、まあ、納得してる人は多かったと思います、うん、リスナーもそうですし、審査のファンもそうです、うんうんうん、
まあただ結局一番良かったところはオールナイトが関わってないアンコールの部分なんですよ。梅沢みなみさんのお手紙がね、涙を誘ったり、清水さんのね卒業に向けてのこうメッセージみたいなのがあったりとかして、結局オールナイトが関わってるところは前期みたいなところなんですよ。
いや、それに関して言うと、うん、前期が長すぎて、うん、梅沢さんの涙の後に乾杯っていう音声が頭の中に流れちゃった。泣きの演技が、うん、だから そういうなんか前期の部分がこうフラッシュバックしてくれる感じがして、うん、
そうね、そういうよりも前期が長いっていうのは良くないセックスですよね。
だんだん変な途中減らすと変なことにな
って、そうね、そういう、
うん、
挿入してからが短かったかもしれない。前期が長くて、
まあでもうん、それが緩急になって良かったんじゃないですか、その分かんないけど見てないからあれですけど、
あ、そう、ね、
一回その、うん、かなり緩ませといての
緩ませといて緩ませといて、本間さん一つも褒め言葉な感じがしない、本間さんが言ってるの。
いやだからそのラジオって、うん、逆にラジオ緊張感あってもしょうがないっていうところだから、そのラジオのフォームはこうだったんだっていうところからの乃木坂としての卒業のセレモニーみたいな、
はい、まあ、だから結果もう結論から言うとラジオは前期ってことです。
前期はラジオだ、
そう、ツイッターはラジオじゃなくて前期がラジオ
だ、もう10年前の発言だから、そうそう、許してあげていいんじゃない
ですか。許せないです、まだ恩赦しませんよ。ツイッターはラジオだに関しては。はい、いうことで、ガレーガレーメどうもありがとうな、そっちから来ちゃって。
あ、はい、もう終わりですか。
うん、もう終わり、
お疲れ様でした。
うん、エース、お疲れ、ありがとう。
また、
はい、
お差し入れに行きますんで、
お落ち着いたらな、またな、
はい、
失礼します
。久保さんになっても聞いてな、オールナイト。あ、プツッと切れた。聞いてくんないのかな、ガレーガレーメ。
いや
いうことでございまして、
いやまあでもよ、満足だったというのはやっぱりちょっと知れてよかったですね。
でもリスナーが言ってることだからな。
いやまあでも多分その卒業セレモニーに参加する人は別に上げ足取りに来てるわけじゃないから、よっぽどとんでもない演出じゃなければ満足して帰ると思うんですよね。
でもまあな、リスナーが前期が投げっつってたからな。
いやでもリスナーは、うん、上げ足取り体質じゃないから、あ、いい意味で。
なるほどね。
だからこそラジオリスナーであるっていうのを、
いや、
だちょっとなんかこうそうは言うけど楽しんで帰ったっていうので、
いやまあまあまあ結局そのアンコールのところでなんかいい感じにしてくれたから、まあどうにか納得しても許してもらえないかと、でラジオがデジャパっていったこと。
いやまあまあでも、うん、ね、無事に この公演が終わったっていうのがまず何よりあの安心というか良かったっていうところですので。
でもさまあそれで言うとさ、なかなかない経験ですよね、グループを卒業するこのことを携わらせてもらうっていうのって。
大体もちろん、
うん、
グループ活動の締めくくりはその、うん、なんていうか本体というか、
はいはいはいはい、
まあ運営チームががっつりやるっていうのが本、はいはいはい、メインだと思うから、ラジオに任せるというのはないかもしれない。
うん、まあまあ貴重な経験させていただきですね、ちょっとまあ乃木坂の皆さんですね、どうもありがとうございましたということで、まあ来週からですね、うん、まあ星織さんとですね一緒にですね乃木坂46のオールナイトやってきますのでですね、まあね、久保さんの地元の仙台方面の方ぜひですね、引き続き聞いていただければと。宮城県出身なんです、久保さん。
じゃあ俺と本間さん、
なるほど、あ、そうなん
です、ね、東北出身ですから、ちょっと応援してよ、
親近感
ちょっ
と
だけで、
ああ、
うん、
確かに言ったんですかね、もちろん、うん、チェックします。
楽天の東北楽天ゴールデンイーグルスのなんだっけな、チアっていうかダンスチームみたいのない、三浦わかんないけど、それのなんかちびっ子たちが踊るみたいななんかあるんでしょ、それに入ってたって言ってて、楽天の試合とかも結構ちゃんとチェックしてるって言ってましたよ、福岡さん。
楽天いなくなってくる。
ああ、だからどっちかっていうと久保さんはブルーさんと話があると、本間さん、なんかお知らせすることあります？大丈夫、本間さん、なんか落としたよ。
いや、だからテレビのリモコンが落ちただけです、うん、お知らせ、まあなんかそうですね、うん、支払いフルが次の巻で完結っていうニュースが
本間さんが最近
読んでるね。次に出るのは多分半年後とかなんですかね、うん、もっと先かな、
うん、
だからここから最終巻に向けて、うん、皆さんもしまだ見てない、読んでない方、もし、まあ僕も新参者ですけど読み出して一緒に完結を見届けましょう。
いつ頃から読み始めたの、本間さん？違う、
僕は年末年始です。
もうつい最近ね。
つい最近、ただ10年前ぐらいに、
うん、
勧められて読んだことあって、そこで止まってて、
はいはいはい、
で、ネット見てたら、うん、今最終局面だみたいな話を聞いて、
うん、
あ、10年前面白かったっていう記憶があるなと思って、ちょっとその1冊2冊買ってまたの読み出したら止まんなくなって、48巻まで来ました一応。
え、買って読んでんの、おまさん？
一応買って読みました、電子と迷ったんですけど、
うんうんうん、
ちょっと買って読もうと思って。
まあそれはすごく大人買いですね、それはやっぱり。
まあそうですね、でも漫画ってやっぱりめちゃくちゃ、漫画って安いな、逆に安くて申し訳ないなって思いましたね。あ、何回も読めて、あれなのに。
今ちはやふるって、
はい、
雑誌は何で連載なんですか？
雑誌はなんか講談社の B ラブっていう
今
まあ、
うん、
少女コミックというか、まああれですね、月刊誌。
え、あれどうな、今さ単行本の漫画って一冊いくらぐらいなの？
ちはやふるは、うん、470円とかだった。
安いね。でもまだ昔ジャンプコミックスとかって360円とかじゃなかったっけ？
あ、そうですね、僕らが少年時代は300円、ね、320円とか下手したら、
でも
300円台で買えてた。
それでも今まだ400円台までしか値上げしてないんだ、
うん、だから感覚で言うと1500円かなぐらいの、うん、ぐらいで買いたいな、まあそれでも安いのかなぐらいの、
それぐらいの値打ちがありますよね、漫画一冊。
その上昇分
うん、そうね。いやー、すげえなー、いう
ことで。まあまあそれはありつつという感じで、
うん、
まああとはまあ、有田さんの YouTube が週1で公開されているっていう感じですね。
あとはあれか、 TM レベーションのツアーと西川貴教のツアーが今並行開催されているというところですね。
あ、でなんか西川さんのあのツアーグッズが通販が、
はいはいはい、
なんか受付も始まってるとかだったと思います。
なるほど、つうところで、あとは断行しやすいことあったかな、もう週1さんも卒業して あ、まあ、写真集が、発売になってるので引き続き応援よろしくというところで、もうそれもしつこいほどに、どうしました？
いや、あ、まあでもあれか、ブルーンさんのあれと情報じゃないですけど、うん、ブルーンさん大好きなニューロティカが今週末の、
はいはいはい、
あのフジテレビの日曜深夜のラブミュージックにニューロティカ出る
みたいだ、な
るほど、
はいはいはいはい、いうこと
がありました。
いやして、まあ、今週はこの辺でというところで、石川と
ほんま
ブルーンがお休みでした。したっけまだ